ヤッピー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
フーチャンピオンこと筆川太です。
今日はもう絶好調ですね。
おうよ。いやもうね、あれですよ、イーちゃん回の前の回でね、すごい投げべそ書いたじゃないですか
仕事が
ひどいよって、ガングリオンだよって話をしたんですけど、ね、本当にアマプロリスナーの皆さん優しいなと思って、まあ、ちょっと前後するんですけど、はい、なんか支援物資を、ね、送っていただいてね、なんかね仕事が忙しくてね、ツイッターでお礼言えなくて、今のうちちょっとラジオでお礼言っとかないとなと思いまして。
今通勤仕事ですもんね。
そうですね。あ、木村優さんに、大プロテインバーみたいなやつと、あと又吉光雄さんから、いっぱいの野菜じゃがいもとか人参とか白菜とか、
結構長持ちしそうな感じ
の、そう
混ざってて、
あと差出人不明で、稲葉の、
物置、
いや、じゃんって俺CM の最後のじゃんってのがよく分かんなくて、いやそうじゃなくて、どこにあんだよこの物置だよ稲葉、缶詰の稲葉の、ささみフレークっていうのが届きました。
すごいじゃないですか。
生きれます、あなたたちのおかげで、ありがとうございました。ということでね、
皆様に、完全に支えられてます。
支えられてます。
完璧に支えられて
本当にね、あれですね、デジタル古事記としてね
新世代の
ね、ラジオで泣き言言ったらみんなが物くれた
親切ですから。
そうですね、
リスナーさんは
ありがとうございます、本当に。そう、さっき鮫島さんが言った通りね、先月からね、仕事に出ましてね。
そうなんですよね、接近してるんですよね。
はい。
どちらまで？
秋葉原。
電脳街ですよね。
電脳街でさ、なんだよ、ふーちゃんフリーイラストレーター辞めたのかいとか言われちゃいそうですけど、別に辞めた覚えはなくて。
そうなんだよね、
ええ、
社員にはなってないんだよね。フリーランス契約で通勤してんだよね。
そうですね、業務委託ということで、お話をね、
そういう意味じゃ俺も一緒なんだよね。
そうだよ
ね、フリーのデザイナーだからな。
そうだよな、鮫島さんもそうだよな、
何やるんですか、絵描くんですか。
まあやってることは一緒なんで、
オフィスまで行って絵を描きますよってこと。
そういうこと、そういうこと。ただあれですね、その在宅での作業の違いというか、どっちかっていうとすごい、何、イラストレーターっていうよりもね、今までこうサラリーマンとしてやってきたこう、開発員寄りの仕事に近いので、仕様に合わせて絵柄をとかね、あと仕様に合わせてこうちょっとパースを詰めてデザインするとか、でこういうタッチはこのあれには似合わないんでこうしてくれみたいなのがガチガチに入るので、疲れますね。
なるほど。
あんまりこうフリーだとさ、そこら辺こうなんか束縛されないところは あるんですよ。でもなんかこう、久々俺会社で仕事してんなと思ったら気が重くなったりとか
結構ね、嫌だよね、拘束されるの。
まあね、ということでね、まあ、しんどいですけども頑張ってます。
まああとしばらくね。
しばらくだと思う。まあその何、フリーのイラストレーターとしての仕事もあるので、ちょっとその長くのこうお勤めにはならないかもしれませんがって話はしてるので、まあちょっと4月やるかなぐらいの印象ですね。
まあね、だってオフィスまで行ってよその仕事できないもんね。
そうなんだよね。
だったら在宅でやらせてくれよって思うよ、
ね、いうことになるけどね、
よその仕事もやりたいんだよってな。
そういうことですよ、まあね、職場の雰囲気とかそういうのは別に文句ないんで、それは良かったなという感じですけどね、
それはいいじゃないですか。秋葉原って場所もいいじゃん。
まあ近いんでね、 という感じです。本当に皆様ありがとうございました。
私の近況なんです
けど、あ、はい、どうぞどうぞ。
特に何にもこう変わったことはなくて
はあ
ですね、
ええ、
今やってる仕事もですね順調にこう滞ってましてね、
ええええ、忙しくなってんの？
忙しいですよ。
本当
スケジュールはだって迫ってきてるけど、なんかあんまり物を決めれる人がいなくてね、
うん、
物を決めようとしたところでセンスない人がいるから、
ええ、
やっぱなんかちょっとずれてるなって思って蒸し返すことになったりとか見直さなきゃいけなくなったりとかってことが多いですね。
スケジュールは迫るけど、
うん、
決まることがないという、
ないっていうね、
あの名曲抱きしめてもいいけど時間は経つに、
うん、
なぞらえて今言いましたけど、
ね、
あ、そうですか。
なんであの YouTube の動画を見ながらね、見ながらっていうか流しながら作業してますよ。
あ、
久保の町のオールネット日本とか聞いてますね。
えらい気ままにやってんじゃん。
ウィンドウ最小化すればいいじゃないですか。
まあまあいいですけどね。なんかさ、そういうのもさ、
うん、
なんかお今のその、
うん、
何業務委託で行ってる会社ってのもさ、
うん、
あのお客さんだからさ、
うん、
なんか気が引けちゃって、うん、
堂々とやれよ、
うん、もう来週から堂々と、
うん、
あの YouTube 聞きながらやろうかなぐらいに思ってるけど。
そうだよ、うん、いいんだよ、イヤホンぐらいね、みんなしてたよね。
そうですね、
どこ行ったってしてんだよ、あとはなんかなんだろう、 YouTube で見たやつだと、あのゲームディベロッパーズカンファレンス最近あった、
は
あ、あ、それは関係ねえのか、あのね、
なんだよ。
ね、スカルガールズのリードデザイナーの、
うん、
キヌコさん、
うん、
キヌコさんっていうのはあのメカフェタスブログっていうブログがあって、ポール・ロバートソンとか、
うん、
ペルソナ・キムとか、
うん、
と、まあグループの人々だよね、
はいはい、あの人だっけ、あのディズニーの偉い人の孫とか、
ね、娘さん、
娘
か、あ、ね、調べたんだけど、
うん、
かつてよそのどっかの記事ではなんかナイン・オールド・メンの娘とか言われてたんだけど、
うん、
実際はあのそうではなくて、
うん、
まあ、確かにアニメーターなんだけど、あの 2D 時代のアニメーターさん、
うん、
で一番最後にやった仕事がプリンセスと魔法のキスだったかな、
はあはあ、
うん、とかやってるキヌコさんのインタビューが YouTube であって、
うん、
それとか何回か聞いてましたね、
うん、
繰り返し。
あ、事実としては合ってるの？
合ってるみたい。
合って
た、うん、名前もね、
うん、
あのその YouTube 版だとねフルネーム出てたよ。
お
ー、マリエル・カートライトさんだったかな。
お、
うん、ね、お母さんが日本人なんだって。
すごい ね、
ね、
なんかまああのアニメのね作画オタの人には有名ですけどね、ナインオールドメンっていうね、
うん、
あのディズニーを支えた偉い9人のアニメーターさんがいるんですけども、
うん、
そのお孫さんが、スカルガールズの、リードアニメーターという
って言われてたんだけど、うう、ね、実際は、まあ、ナイオールドメンじゃないけど、
うん、
ディズニー の、 あのアニメーターさんの
お父
さん
だ。ああ、ナイオールドメンじゃないんだ。
ではないみたいだよ。
な
んか時代、そのカードライドおじさんの方のウィキも見たんだけど、
うん、
時代的に合わないから、
うん、
90年代 の、 あのディズニーの作画してた人っぽかったから
。あ、じゃあ割と不遇時代の、
ね、90年代だって、
うん、
いい時代だよ、まだ
まだいいか。
だってリトルマーメイドから、
うん、
アラジンまで、
だ半分はいい、
半分はいい、
うん、途中で大失速する。
なんかなんだろう、あの、ねえ、
うん、
不思議の海でナディアのリメイクやったあたりから、
ああアトランティ
スなんかおかしいなっていう感じになって、
あの一番こうディズニーがダサかった時ね、
うん、トレジャープラネット、
トレジャープラネット、
ラジオブレネット俺はもう結構好きだけどね。
あ、オリジナル路線とか、あとなんかあのすごい何あの再三
クソ続編、
クソ続編、あのシンデレラ2とか、
そうそう、ピーターパン2とかね、
ピーターパン2とか。
でもまあセムノートルダムの鐘2以外はもう本当なくていいよね、
うん、 あ、見たんだ、ノットルダム。
いや、見てないんだけど。
見てないの。
ノットルダムの鐘だけが主人公とヒロインが仲良くならない結末じゃないですか、
はい、
見た目が悪いんでね、
樫
本はね、
心
優しいんだけどイケメン、ただしイケメン
に限る、うん、
限らなかったんで、
ええ、
イケメンじゃなかったせいで、ええ、エスメラルダとは仲良くならなかったじゃないですか、
はい、
ちょっとまずいかなって思ったんでしょうね。
あ、2であ
れ2でなんかどうもうまくいったっぽいんですよ、パッケージ見るとね。
あ、そう
なの、ええ、内容は見てないですよまあ、そんな感じで動画たくさん見てましたね。
あ、そうですか、
いずれきねこさんのインタビュー結構興味深かったんで、
うん、
全力で全なんていうのちょっと文字起こししたいですね、
うん、いやしかしすごいね、歴代アニメーターっていう家系は、
うん、ねえ、確かね、ちょっとだけツイッターでやり取りしたことがあったんだけど一瞬だけ、
うん、
なんか日本語も多少できてたよ。
あ、そう、
日本語読めてるみたいだった。
へ
え、うん、だってさ、
うん、
俺らがさポール・ロバートソンに連絡取ってさ、ポッドキャストやってるんだとかって、
うん、
話をね、
うん、
ピクシブを通してやったことしたことがあったんだけど、
はいはいはい、
そのあとね、なんか彼らはポッドキャストやったよね、2回だけ。
あ、なんか言ってたね、
うん、ちょっとね、もうちょっと積極的に絡んで、
うん、もしかしたら知ってるかもしれない、アマトルのこと、
ね、知ってるかもしれないよね、
うん、
そう、あともう一つ、
うん、
訃報があったんですよ。
はあ、楽しそうに言うなよ、訃報があったんですよ
楽しくはないんですよ全然、
はいはい、
ペラさんに似てる、
ええ、
アメリカのクリエイターが、
はあ、
ちょっとね病気で死んじゃったんですよね、
は
あ、モンティ・オームさんっていうんですよ。
何作った人？
ヘイロイド。
ヘイロイド。
ヘイロイドでちょっと検索してみてください。
はい、
これ同人のアニメ CG 作品で、デッドアライブのキャラクターと、あーとかで、うん、自主制作映像をね。ヘイロイド。
ヘイロイド。
あ、ね、英語にしてもらえる？
ああ、うん、書いて。
うん、
あ、おっと、はい、
これですね。
ほう、
ヘイローとメトロイドが戦うみたいなやつなんですけど、
それでヘイロイド、
うん、でこれがその5年、
うん、
7年ぐらい前からすごい話題になったんだけど、
うん、
そのあといろんな映像をこの人残していて、
うん、
知らなかったんだけどアメリカでは結構有名な人になってたらしいね。
ほう、今ちょっと見てます、
うん、で何がすごいかっていうと、
うん、
彼の考えた独自のこうマトリックスとかに影響を受けたりしたアクションの構成とかが評価されていて、
ほう、
向こうのゲームイベントとかで呼ばれたりとか登壇したりとかは結構してたっぽい、
う
ん、
ほう、
あとゲームで言うと、
うん、
アフロサムライかなんかに関わってたらしいね。
へえ、これがきっかけだった
らしい、うん、これで有名になって、
うん、
スカウトされたように思えるね。
ほう、
すごいのがさ、こういう完全にパクリじゃん、言ってみれば、
うん、
超同人じゃん、
うん、
だってモデルもまんまヘイローから
モーションだけ自分で作ったわけでね。
多分そうなんだろうね、
うん、モーションとカメラと、
うん、これモンティオムさんですね。
ほう、そうだよね、俺なんかムービーみたいなの想像してたけど、これ完全にこうゲーム素材ですね。
ゲーム素材からモーションつけて、
うん、
ディレクションしたっていう自主制作が、
うん、
評価されて結構ゲーム業界で映像業界で有名になっていってっていう人なんだよね。
これ何年だろうね。
2007
年か。
7年。
ああ、なるほどね。
その頃に。
なんかその頃の感じよくわかりますね。
なんか、
うん、
なんだ、アジア人なんだけど、
うん、
なん適度にね香港っぽいテイストもあったり、
そう、
ジョンウーっぽかったり、うん、
すごい今イップマンみたいなシーンありましたよね、
うん、一方でドラゴンボールっぽかったりいろいろ混ざってるんだけど、すごいやる気のある人だよね、この人
ね。そうですね、こんなマスターチーフじゃないと思うんですよ、う
ん、そうなんだよ、でもやっちゃったんだよね、
やっちゃったんだね。
そのね、やっぱり口でベラベラ喋ってるだけのオタとは違ってガチオタだから、
はい、
作っちゃうんだね。
そうですね。あ、ムンサルトしたチーフなのに
で、なんかね、
うん、
不思議とあ、ガン型みたいな、
ガン型やってる
カメラ
と面白いな
あ、これすごいなって。それぞれのね、もちろん、うん、一人で作ってますからアニメーションのクオリティはばらつきあるんだけどさ、
うん、
アイディアがすごいよ、ほら。
おメトロイド、
うん、サムスが
本当だ。
なぜか、うん、理由もなく出てくるんだよ。
お
なぜなら叩かせたいから
なぜなら
こういうね、うん、気持ちって大事じゃない。
そうね、アメちゃんの文化でさ、うん、なんかあの何そのコラボレーション、変なコラボレーションする時あるでしょ。
あるね。
あのエロエとかでさ、
うん、
あのご飯と、セーラームーンがセックスしてるやつとか、
は
あ、知らない
知らない、
あるんだよ。悟空 ピッコロと、
そ、ね、
あ、そうそうそうそう、ご、ピッコロとなんか日のレイとか、
はあ、
それ何っていつも思うんだけど。
いや
普通に日本のさエロ映画だとさ、男の方はオリジナルで女の子の方はあのセーラームーンだったり、うん、プリキュアだったりっていうのはあるじゃない。なんか持ってくんだよね。
どっちも美味しいよっていう。
どっちも美味しいよ。
どっちのどっちも向けみたいな。
いでもなかなかないと思うんだよね、うん、そのあの可愛いこうプリキュアちゃんのこうエロいシーンを見たいってのはあるけど、
うん、
あのピッコロとセックスしてるところが見たいとかはないと思うんだよね日本人には
ピッコロはだってセックスしないもん ね、うん、あ、ゼロスーツになった。
あ、まず外れた。おお、あ、クイクイしてる
音から何から全部スターウォーズ本当そういうこだわらないっていうかさ、うん、日本だとさこれ、
うん、
すぐこれは訴えられるとかってビビってやらない人多いじゃん、
ええ、
すぐなんかそういうさ、なんて盗作だからとかなんとかってさ、うん、クオリティっていうか勢いがぶっちぎっていれば、
うん、
もう周りのなんか意見とかねじ伏せれるんだ ね、
う
ん、
そうですね。
これはそういうのがあったんだよね、うん、
サムスお前はまあ毛布ボールとかなれるぐらいだからこんぐらいできて当然かなとは思うけど、うんう
ん、マスターチーフとサムスがね、チャンバラしてるんだよね。
チャンバラしててでゼロスーツだけど結構対等に、あ、勝ったの
、うん、
あ、今なんか不穏な空気になったね。このままはめちゃうんじゃないかぐらいの
、なんかビームシールドを使ってますよね。
そうですね。
でこの人は、
うん、
これ以前にも 2D 格ゲーをイメージした同時ムービーとか、
うん、
でこの後にはあの新規オリジナルキャラで、
うん、
こういうアクション中心の映像のシリーズを作成中だったのね。
お
でもなん
かポール・ロバートソンの 3D 版
で、ああそれで伝えやすいね、
うん、そうだね、うんうん、え、これゲームじゃねえのっていう、
うん、
ムービーなんだって。
そうそうそう、
スプライトで動いてるように見えてるけど
俺のやりたいヘイロ、いやでもなーってサムスも好きだし、じゃあヘイロイドにしよう
よって
やりこれ、
うん、やりたいよってニンテンドー XBOX 来ないかなみたいな
すごいですよね、手作りで。
そうですね、
どうやって素材とか持ってきたんだ
多少の粗さとかあんま気にならなくなってきたね、
うん、
あ最初見た時は粗いなと思ったんだけど
ね、
うん、
本当手間暇かかってるよな。
そうだね、
普通の人はバイトとか忙しくてやらないよね、うん、あとポケモンとか忙しいし、うん、
バイトとかポケモンとかそうなんだよ。こんな手間のかかることしてたらさ、うん、大好きなヘイローとメトロイドできねえじゃん。
できないよね、うん、
あ終わったかな。
この後、まあ、スタチーフの中の人が出てくる。
あ
で、
うん、
この人はこんな感じでデッドファンタジーってのが出て、
うん、
デッドアライブとファイナルファンタジーのキャラが出てくる。
あだこれ間違いなく 3D ポール・ロバートソンですね。
なんか、うん、ちょっとそういう人尊敬しちゃいがちかもしれないですね。
そうね、うん、あ女なんだ。
実は女でしたって。じゃーん
じゃーん、なんとサムズさんちゃんと一緒で私も女でした、じゃーんなんて、
うん、それモンティオームの願望が、ね、
願望マスターチーム男だろ。
ちょっとモンティオームの画像を見せたいわ。
はい、
ほんとペラさん似てるんだよ。
どれ、ちょ最初にペラニってのがさ、もうなんかノイズになっちゃって忘れちゃってた。はい、
あのねこの人センス、うん、映像のセンスあるんだけど、
うん、
私服がね、
うん、
ちょっと野村哲也っぽいんだよ。
ぽいね。あーペあー似てるかな、うん、目に、うん、目に光を持つペラみたいな。
そうそうそう、
ひどい。目に光がないペラみたいな言い方しちゃいましたけど、
なんかさ自分の服装ここまでできるってなんかすごいね、うん、
これ何白衣、何
白衣だったりなんか、うん、ファイナルファンタジーみたいな格好してたり、
格好してるね。エクステンペンダブルスみたいな格好もしてるし、
格好もしてる、
うん、
こんな中で やんなきゃいけないとしたらエクスペンダブルスしかないけどな、
うん、
やっぱ
コスプレイヤーなのかな、
どうなんだろう ね、
はい、
で最終的にはこのシリーズ、
うん、
これなんだろう、名前ちょっと忘れちゃったんだけど、
うん、これじゃ分かんない、
名前忘れたんで何とも言えません。
ええ、なんか窓マギみたいなオリジナルですかねこれね、
うん、もっと上になんかないかな、あ RWBY レッド、ホワイト、ブルー、イエローだったかな、
は
あ、あブラック、イエローか、
うん、
っていうこうテーマカラーを持った女の子が出てきて、
ええ、
なんかしらスタイリッシュに戦うシリーズっての
がある。あこれは窓マギじゃないですかね。
あそうなんだ、
違う、だってなんか長い獲物とかさ魔法少女っぽいよ。
そうかもね、うん、まあ俺知らないけど
見たじゃん。なるほど、でもなんか見る限りだとさこの人すごいネタにされてるよね。、うん、すごい雑コラみたいなのあるスパイダーマンの。
そうでもね死んだ時は結構話題に上ってましたね。
あそうか、お亡くなりになったんだ、
うん、存在感があったんですよ。33歳、
若い
ね、このペラみたいなやつ。
そうですね。花でずはすっかり忘れてた、うん、死んだんだよなんて、お亡くなりになったんだよみたいな笑いながら言ってた、
笑って
喜びながら、
うん、うん、こういうカンファレンスとかね出てるってことはやっぱ人型の人物だったんでしょうね。
そうですね、
全然知らないけどいるとかでいますね、こういう面白い人は。
モンティ・オウムさん、
うん、まだ知らないことは多いですけどね、
うん、なるほどね、
うん、
いや以上、
はい、
はい、じゃあ今日は、
あそうです、長くなっちゃいました、
ね、そうですね、いい、ハッシュタグアマプロ、
そうですね、
がめっちゃ溜まってるんで、
うん、
少ないからいいかと思って試したらね、いつの間にかなんか膨大になるようになっちゃって
でしたね。
はい、ですね、1月の、24日あたりからやりますかね、
うん、
はい、誠一郎さんスノボセックスね、
うん、
スノボ
スキーもイコールセックスという発想、
発想って違うのかこれ
ね、え
そうだろ、
あテニスもセックスで、
うん、テニスもセックス。サーフィンもセックス。
うん、
ね、うん。はい。
で、あと、マリファナとかね。
ね、セックス
するんでしょ、どうせ。
セックス、セックス、うん、ね、
あとクラブとかもセックス。
分かった、もういいっすか。はい、富士、そういえば金蘭の婚活ってどうなったんだろうって
。ねえ、もう結婚してないしな。
え、そうなの。
分かんないけど、
さすがに言うと思うけど、あ、言わないか。
言わない、もう結婚してても、はい、あいつらと縁を切ろうって、
うん、可能性ある、
うんうん、縁を切りたいからそっとフェードアウトするんだって今考えてるのかもね、
う
ん、
そうですね、
うん、
カ
ンパさん、
はい、
特別版のアマプロになれちゃうと普段のアマプロが短く感じちゃいますね。
そうですね、普段のアマプロたったの1時間半ですから
ね
特別版のアマプロって7時間ありますからね。
そろそろ次のイベントも考えないとね。
そうですね。いや、志賀健太郎さん、実況動画のザ・クルー4まで視聴、本当にラジオの時と同じ密度で話しながらプレイってすごいなと感心、
う
ん、最近レトロン5欲しさにレビュー動画を見て、お二人方のトークの水準の高さを改めて感じた。ふんわり面白いのも耳心地良いんだよなと。あら、恥ずかしい。
Amazon プロダクツはですね、今動画もやってるんですよ。
そうですね、
ゲームの実況プレイをするというね、非常に最先端なね、コンテンツをね。
最先端なの。
知らない、
うん、
知らんけど。でも最先端加減で言えば、アマプロは2007年の時にはすでに実況動画をやってますからね、一度、白石さんがちょっといろいろやってくれたんですよ、
でそっからトントやらなくなり、
トントや
らなくなりでぐーっとね降りてって2014年末とかですからね、
うん、そうです、
はい、遅れてきました。他にはどうですかね、この人、
うん、
ピヨ
ピヨウズラ、
ピヨウズラさん、3、4年前に聞き始めた頃は筆川さんの行動に突っ込む鮫島さんという印象だったが、最近は鮫島さんのブレープレイに筆川さんが突っ込むという印象。ああ、そうですね、
そうかな、
うん、確かそうですよ。僕がなんかわーわーわーわーって言って、
うん、
あれや、やめなさいってみたいな。キヨシみたいな、ビートキヨシみたいな、
はいはいはいはい、
ツッコミをしてたような気がしますね、そういうのね。
僕は昔から何も変わったつもりはないんですけど、そうなんですね、
なんかね、こう役割がね、
うん、
ありますからね。
ああ、だんだんできてきた
のかな。鮫島玲治の方が頭がおかしかったってことだけですよ。
おかしくないと思うんだけどな、
はい、
ちゃんと年金も払ってるんだよ。
木村優さん、
うん、
Gレコ見続けてるのに、意味が全くわからないのは僕の読解力不足だと思い込んでいたが、わからないのは僕だけじゃないんだ。はい、そうです、僕も今わからないですね。
うん、
Gレコあと2回かな、
あ、
うん、3回。
どんな番組でしたね、結局。
あ、今説明する？
いやいや。
いや、じゃあいいよ、説明するよ、
うん
う
ん、
ですね、大陸間戦争をしていたアメリアとゴンドワンという
で国があったの、
国があって、うん、でキャピタルタワーという地球と宇宙をつなぐエレベーターがあるんですよ、
うん、
で、そのキャピタルタワーから地球のこうエネルギーとなるフォトンバッテリーというのが供給されるんだけども、
うん、
大陸間戦争を、勝つためにはこのキャピタルタワーを占拠して、このエネルギーを独占しようとアメリアの強硬派が思ったわけですよ。
あ、はいはい。
そう思ってこう天体観測してたら、月の裏側に謎の天体が、観測されて、それがトワサンガっていう宇宙世紀の遺物と言われるこう、コロニーの生き残りみたいな人たちがいたんですよ。
あ、
でそこからフォトンバッテリーが供給されてるらしいんだけども、そこに行ってみたら、トワサンガではそのフォトンバッテリーを供給してるんじゃなくて、遥か遠く、金星まで行って作ってたことが判明するわけですよ。
はあ、
で金星にはですね、なんかよくわかんないモビルスーツがいっぱいいてですね、
うん、
で長年計画していたこうレコンギスタ作戦というのが計画されていて、
うん、はあ、
それはこう金星にいたらもうなんか辛いから、
うん、
地球戻ろうという、
うん、だろうね、
そういう運動らしいんですよ。 それが分かりました。
あ、分かった、
はい、
それが先週、
それが最近ですね。で、地球に戻ってきて強硬派も穏健派も、なぜか、ビーナスグローブの人を守りながら地球に戻ってきましたよ、うん、という。
そっか、
はい、
ガンダム G オリジン見たいね
バカ野郎
あれ結構予告楽しかったよ。
あ、そう、
オープニング10分だけタダで見れるみたいなのが
あって、 ありましたね、うん、
ちょっとシャア強すぎじゃないかなっていう描写だったけどね、通常の3倍だととか言ってたよ、う
ん、なんか早すぎんでしょ、
うんうん、戦艦倒しちゃうとか、うん、出力が違いすぎんだろってサイズがあって、うん、むちゃ言うなよって思いますけどね、ガンダムらしくないよね。
でもガンダムって昔はそうじゃない、戦艦倒しちゃうっていう。
まあそうなんだよね、うん、しょうがないか、うん、ザクごときが。
そうですね、うん、はい、パンチオタクイズデッドは岡田斗司夫のイベント、伊藤剛は、手塚イズデッドですよって。あ、これ言い間違えちゃったんですね、はい、すいません
でした。手塚はもう死んでますよ。
そうです、うん、だから手塚イズデッドっていうその著作はですね、伊藤剛氏がですね、漫画評論やってらっしゃるじゃないですか。で、こう手塚がこう何、漫画の文法を作ったというのは有名ですけども、うんうん、まあ、この文法が今のこう漫画にこう息づいてるのかどうかみたいなことの研究本みたいですよ。
あ、そうなんだ。
それをもってこう手塚イズデッドということですね。
今時の作家さん手塚さんなんか読んだことはないとか。
そんなことはないと思いますけど。
そうか、
まあ普通読むでしょ。
意外と読まないかもよ、
はい、
少女漫画の人とか
勝手に何なのかね、鮫島さんのそのなんかあの侮りみたいなの少女漫画に対する侮りみたいなやつ、
え、
読んでる普通に。
そう、
うん、
その可愛い顔を粉々にしてやろうかって。
ああ、まゆちゃんも読んでるよ多分。
そうか、
うん、
読んでる、
うん、侮りすぎ鮫島さんはい、ですね、お手上げちゃん、キングギドラの赤い組っぽいのは当時映画館で見に行くともらえたフィギュアの復刻版らしいです。
お、あの PS3 のゴジラのねおまけでしたよね。
そうですね、はい、ね、ウルトラマンバージンっていうのは新しいウルトラマンっぽいという
だね、
ウルトラマンバージン
ね、ウルトラマン童貞、
童貞
童貞
童貞童貞とバージンが、
うん、童貞
エイティとあいつみたいな感じで、
エイティとユリアン、
ユリアンみたいな感じ
で童貞とバージン、
でも付き合わないんだよ。
付き合わない、
童貞とバージンだから、
うん、特にないんだよ。ああも
童貞がもじもじ、もういいよ
肩抱かなくて手が浮いちゃう、
浮いちゃう
童貞だから
肩を引き寄せられないんだよね、
うん、そうそうそう、
はい、ニガムシジョン、僕の、週刊少年ジャンプ履歴はミート君がバラバラにされた後から展開、第1回天下一武道会が終わったあたりです。結構短いですね。
短いですね、しかも全然黄金期じゃないですか、天下一武道会が終わったあたりって、うん、よくまあやめれましたね。
そうですね、なんかのきっかけだからねこういうのはね、
うん、
ニガムシジョンさんはすごいなんか興が乗っちゃってなんかいろいろ続きが書いてますね。
ミート君バラバラ事件ってあれでしょ、バーファローマンにバラされた時だ
ね。そうですね、
天下一という焼肉屋で読んだ、つまりバラバラミートの話を焼肉をつつきつつ楽しんだわけです、
うん、
そこから購読したのだろう。その頃は劇
極トライか、うん、
恐ろしく古い話で済まないって。極トライか別にそんな古くないよね。
だその頃ですよ、
極トライかって男塾の後でしょ。
いやいやいや、極トライか男塾の前も。
あ、そっか、うん、じゃあ古いね。
確か実際の、高校の名前を出しちゃって、問題になって辞めたやつじゃないですかね。
そっか、
はい、続き しかしやるっきゃないとやパラダイス学園なども読んでいた記憶もあるので、その後月刊に手をつけたのであろう。森山東も、良い子の性教育から読んでいる、ね、全くエロ書きだねと。
とんでもないエロ書きですね。
本当にそうですね、うん、その後友人も、三条智美も経て、マイフェイバレットエロ漫画家は篠崎玲であると、
は
あ、すっごいもうこの
知らない、
この5行ぐらいの間でもうすごい化石み、化石とはひどいな。
友人まではね、あのフロックマンの友人でしょ、
うん、フロックマンの代表作じゃないから校内写生ですね。
ああ、
はい、ねえ、宮須のんき、ね、あとパラダイス学園は、まあ、あの今は普通の漫画家さんになってますんで、あの修羅の門の人ですからね。
はあ、
知らない？
知らなかった。
マジっすか。あのエッチな漫画なんですよ、
パラダイス学園。
うん、パラダイス学園という学園で、
うん、
ね、ヒロインの女の子が、
うん、
ね、主人公の男の子に、
うん、
とラブラブなんだけども、うん、他のね、うるせえやつらに出てきそうな男にこう裸ひんむかれてエッチなことされちゃうっていう漫画。
うんうん、右から端順に やってくる。
やるはない。
セクハラされまく
り。セクハラされまくりで、ね、
そうなんだ。
セクハラのされ方がですね、非常にマニアックで、今は見てもエロいですね。
マニアック。
なんかね、うん、運動会、パラダイス学園の運動会とかあって、でね、借り物競争とかあるじゃん、
うん、
それでね、なんか裸にひんむかれたあのヒロインの子がですね、豚小屋にこう、放り込まれてですね、
うん、
でなんかバターかなんか塗られるかなんかしてですね、豚にベロベロベロベロ舐められるっていう、すごい凝った、ね、修羅の門の人のね、あの初期の頃のお仕事ですね。
あの人はそんなことしてたんだ。
そうです、そうです。
大変だね。
でもまあ恥ずかしいと思いますよ。
うん、
何、別にエロい漫画が書いてるから恥ずかしいとかじゃなくて、パラダイス学園はですね、キャラの名前が恥ずかしいんですよ。当時の有名声優の名前をもじってたりとかして。
何、田中真由美とか。
まあそういった感じの、
うん、田中真由美はそのまま
なんか千葉茂雄とか、
あ、
そういう感じの、
そうね、
さっき言ったその、うん、何、主人公のヒロインの女の子を裸にひんむいてベロベロするようなキャラの名前を千葉茂雄と か鈴沖博道とか、そんな名前にして。
ダメだね、
恥ずかしい。声優オタなんだ、あんな立派なこと言っててとか
ね、
プププっていう、
はあ、
そうですね、はい。あとは
ん、
他なんかありますか。あ、カンパさん、
うん、
私にはさっぱりわからない話、イキマンさんって人と安田明って人は同じってことって。アキマンさんね、
イキマン、
イキマン
下ネタ
そ う, そうです、そうです。アキマンさんですね。
ブロックしされますよ。
そうです。そう、ブロックマンですからね。
カスガって。すごい好きだ。
普通に言い間違えた人だからね、
うん、
別にどうってことないと思いますけど。はい。
聖一郎さん。女は持ってるやつに股を開けば個展を開ける、
うん。
つまりこう言いたかったんでしょう。股間を開いて。個展を開くと、なんちゅうゲスなポッドキャストやって書いてありますね、うん、
これ何の回だろうな。
なんか言ってましたっけ、そんなこと。
2月の5日、
うん、
2月の5日って何やったかな、
うん、
全然覚えてません。
そんな下品な話しませんよ、
うん、な
したんだろう、なんで
したんだろうね、うん、あれかな、
うん、
あ、でも違うな、本当に思い出せない。まあいいや。
でもなんかつまりこう言いたかったんでしょうって言われるとさ、
ええ、
なんか医者はどこだって、
そういうこと
で思い出さない。
はい、思い出します。多分そのつもりで言ってるんでしょう。誠、ね、一郎君も。うん、ですね、また吉光雄さんね。
またよしじゃない。
またよしか。またよし光雄さん。
うん、
ティーンエイジのザーメンとかそんな単語が飛び交ってて、人に勧めるのを。はばかられるアマプロ動画と、
ああ
そういえばそうですね、
言ってましたっけ。
言ってました。
あ、どの動画で、
なあ、 とゴジラかな。
ゴジラ、
うん、あ、G、そう、G タンクとかそういうの。
G タンク、
うん、G エナジーのほら、タンク。あれが、あの、中学生のザーメンをいっぱい貯めたやつだよ、なんて。
お前言ったの？
お前、いや、お前、お前だ、お前。
あ、俺か。
うん、あの、鮫島さんのはずですよ、確か。
そうですか。
ええ
ー。G。
本当に、いい加減にしてください。
G エナジー。
エンタメ大賞出すっつうのに、はい、
多分ダメですね。
ダメ、間違いなくダメですよ。ノリノリの鮫島さんがこの手たらくだから、ね。
はい、あとは
ですね、
うん、
デクタさん、
うん、
語れる、話を引き出せるイラストレーター筆川氏の面目躍如ですねと。
うん、
あ、そうかそうか、パンイチの回か。
あ、はいはいはい、はい、
あ、思い出した思い出した、
ありましたね、パンイチさん。
鮫島さんが出てない回でしたけど、う
ん、パンイチくんもなんかね、もじもじした感じでね、一生懸命喋ってましたね。
そうですね、いや、もじもじなんかしてなかったよ。
なんかそう、
もうだって何あれ、収録前もさ、すげえトクトクトクトク酒つぎながら話してたし、
うん、
収録中もトクトクトクトク音してたし、うん、
なるほど
ね。
ニューストップ5とか久々にね、いいかもね、パイチ君で。
そうですね、
ドグサルアイドルに最近連絡取ったんですよ、
はい、
ニューストップ5やりたいんですけどって、
ええ、
だからちょっと忙しくってって言われて、
うん、
後でフェイスブック見てたら、
うん、
今週末はどこそこのアイドルに行って、うん、来週は別のアイドルに行ってアイドルイベントに行きまくってて、
ええ、
どうしても開けられないんだって、うん、
いやいや、うん、いろいろ聞いてはいるんで、
うん、
なんかね、大変みたいですよ。
なんで？
え、あ、聞いてないか。
うん、
多分じゃあ P 入れとくんで、
うん、
ここは P ですけど、
うん、
ということで。
まあ世の中にはそういう自信のないタイプの人もね、
いらっしゃいますからね。
世話ね、焼けるやつですよ。
そうですね。うん、本当にね、カービィちゃんも大変なことで。ですね、っていうことですね。
毒され地下アイドルはね、大変ですね。
大変ですね、はい、もうめんどくせえなピー入れんのさ。さあ読んでください、鮫島さん。
あ、そうですね、ひろし、
はい、
アマプロ428回パンイチの時
かな、うん、
ゲスト氏の女ディス来た、
うん、
その前の若い女の子にあえてきつい言葉をぶつけた後に持ち上げるいやらしい人身掌握術を決めようとする筆川さんの話をさっと潰してからのお家芸の女ディスに持ち込む流れ、素晴らしい。
はい、
だって
もう内容は全然覚えてないです ね、
ね、
なんかそんな話してたような気がしますね。確かそれがあれかな、
うん、
で女はまた開けば個展が開けるみたいな、
あ、
そういうことだったかもしれない
ですね。あ、パイツの話だった気するわ。
そうですね、
うん、いやでも本当になんていうか、でもバランス取れてるよね。
何が？
いや、また開いて意味があるのって若いうちだけじゃん。
はい、そうですね、うん、
そういうこう、いいことがなんていうの、集中してるのと、
うん、
男の人はなんていうか薄まってるじゃん、はい、常にまあまあ悪いって感じ。
まあまあ悪いまあまあそうなんですよね、うん、まあ働くのはね、やっぱ男有利になりますよ、
うん、
どうしたって、
そうなんだ。
そうですね、はい、木村優さん、数年前まで憂鬱だった週明けですが、月曜日にサバラジオ、モテラジ、火曜日に青春アルフィデヒド、水曜日にアマプロを聞くようになってからむしろ楽しみになってきたと。
ああ
、ありがとうございます。
いいことじゃないですか。
はい。
木村さん。
そうですね。
うん、
よかったよかった。すいませんね、水曜日にちょっと更新できない日とかあってね。
まあ、通勤してますか。
そうですね。
誠一郎さんの、
ええ。
今更知りたくないスターウォーズ、
あ、これエピソード4を半端に語った回ですね。
そうですね、
ス
タートレックのコスプレはザ・ネクストジェネレーションか宇宙大作戦か気になるって言ってますけど、うん、ボイジャーですね
あ、間違いでした、
ボイジャー来てました、
はい
はい、
ね、よかったよかった。 そうですね。あ、トシさん、ゆるいスターウォーズ漂流より何より鮫島さんが凍死するんじゃないかと思うぐらい寒そうなのか。
外でしたから、くっそ寒いですよ。
はい、そうでしたね、
うん。
志賀健太郎さん、コミケで後輩が2人行ったらしい。1人にしか行ってないのに。ってことはアマプロサイレントリスナーがフロアに1人いるなっていう。あ、何、 2人に頼んだわけじゃなかったんですね、志賀さんね。
はい、
だから志賀さんがこうインフルエンザで倒れたから、じゃあサイレントリスナーの僕が
買っといてやるか、
買っといてやれば驚くだろうなーなんて思ったんだろうね。
いい人じゃないですか。
こう、いい後輩だな、うん、いいな。
コミケ界後編の鮫島さん、言わなきゃもう一枚売れたなのセリフに震えた、うん。いや、ほんとそうです
よ。ゲス、
せっかく善意でやってね、買いに来てくれたんだから、
うん、
何もね、別の人が買ってくれましたよとか言わなきゃよかったねって思いません。
ひだもゼニゲバ男ですよ、本当にね。
アマプロのゴジラ実況を見てる。ふーちゃんが特撮苦
手と。誰？
ん？
誰？
ああ読めないですね。胃腸の調子悪い。
い
ちごやアット胃腸の調子が悪い。
はい。
で絵文字で。カッコの中に
分かりました。そこはいい、ね、いいよ、はい、読んで、はい、
ふーちゃんが特撮苦手と言った言葉に共感したが、
うん、
すぐに自分とは違うものだと、
うん、
自分の特撮デビューはなぜか大魔人、頭に刺さっている釘だかなんだかを悪代官の胸に深々と刺しているシーンがトラウマとなり、
うん、
しばらく特撮見なかったもんな。
あ、そうですか。
うーん、
大魔人はすごいですからね、
うん、
もう特撮がすごすぎて CG に見えるっていう
ね、
何
年か前に偶然ワンフェスで映像見たけど、
ええ、
あれやっぱすげえなって思う
ね。すごいですね、多分あれがピークで特撮にお金かけられた時代じゃないですか。
ああ、そうなんだ。
大魔神って結構微妙な大きさじゃない。
微妙、微妙。
時代劇の世界観だからさ、
ね、レイバーぐらい
だと思う、うん、6メートルぐらいかな、
ね、
うん、だからさっき言ったその CG みたいにリアルな、
うん、
その特撮っていうのはさ、本物の業者に8分の1スケールを作ってもらったのって。
ほう、
うん、だからあの瓦とかさ、
うんうんうん、
あの日本家屋の、
うん、
その、
ね、
大工さんに、うん、そうに、これの8分の1で作ってくださいって言われて、
うん、
で特注でガンガン作って、で屋根瓦が落ちるシーンとかは8分の1の本物なの、うん、
なるほど、
恐ろしいですね。
すごかったよね、まあなんで作れない
よね。無理。
日本アカデミー賞のアニメ部門ドラえもんだって、
うん、分かった。もうお前何回言うんだよそれ。
もう死なした
い。イーちゃんの回でも言っていいんじゃない。
言って、いやもう嫌
だよ。2週連続だよ、
うん、嫌ね。でもそれが、
はい、ですね。あ、サルさん、スターウォーズエピソード4公開当時、大阪北区にある、自動販売機が壊れていて、100円でスターウォーズのペプシカン2本出たこともあって、調子に乗って、1日数本飲んでいたらおデブスイッチが入って10キロ以上体重が増えた思い出がありますと。
すごいね、ペプシ。
ねえ、てかエピソード4公開当時なんだそれが。
70年代だね。
そうですね、に中学生とかだったんですかね。
そうとかな。
うん、いいですね、公開当時の思い出とかね。
ね、
うん、あ、クリンクさん、ふーちゃんエピソード4を見てないに等しい状態でつまんないって言ってるんだ。エピソード4の序盤が眠いのは否定できないけど、エピソード3を見てると言うと、その後の4、6を見るっていうのは台無しな気がする。あ、違いますよ。エピソード4を見てない状態に等しい状態でつまんないとは言ってないですよ。ネタって言ってるだけで。さすがに見てない映画をね、つまんないとは言えないですよ。ネタだけです。で、いつも表彰式で起きるってだけです。
あ、
本当に。もう今日も 見ましたから、エピソード6。
うん、見た
見た見た。鮫島さんが来る前までに。
ああ、よかったね。
よかった、わお、これでもうあれだよ、うん、スターウォーズに関しては普通だよ、
普通になった、
うん、エピソード1以外は全部見たから、
あ、うん、じゃあもうジャジャが待ってるよ、
待ってるよ
じゃない、ミーに会えるよ
ね、本当にね、ダース・ベイダーさんがね、俺の思った以上に優しいパパでね、うん、笑えるなと思って、
いやあそこ泣くとこ
っていうかさ、あのパルパディンさんとかさ、うん、ダース・ベイダーさんとかそんな悪いことしてるかなっていう、
いや、まあ、描写されてないんだけど互角なんでしょ、
お、落とし穴好きなおじさんたちじゃん単に
高いところで落ちがちだよね、うん、うん、スター・ウォーズはそう落ちるよく、
単にパカパカ物を落とすだけでさ、うん、本当はなんか優しい人かもしんないじゃんねえ、
いやでも、もう落とす以上はもう優しくないんだよ
あ、落とすのはもう恥辱なんだ、最強の、
うん、
なんかね、
最後どうだった、ヘイデン・クリステンセンの幽霊が出てきた、
出てきた
な、
うん、
なんなのって思うよね
なんかすごい霊体になってさ、うん、あの一人だけなんかあの今の俳優の人が出てきて、
そうそうそう、何アレック・ギネス並んでんのって、うん、ちげえだろって、うん、あのブサイクなダース・ベイダーの中の人がそこは、うん、ね、私服で立つべきでしょって思うよね、
あれはだから特別版の編集の時にそのエピソード3をやってたわけだよね、
要は、そうそうそう、
だからついでだからここ書いちゃおうっていうこ
と、入れちゃおうぜって、うん、アナキンも並べちゃおうぜって言ってたんだけど、だから、
うん、
あっさい、
うん、
なんつうのほら、多分ノリ的には、うん、ジョジョの姫の冒険第3部スターダストクルセイダーズでつけたようなタイプのやつだよ、
はい、
そういうなんか、ミーハーな、さ、浅はかねさ、でも行動力はあるやつがやったんだろうね、うん、
すごい鮫島さん、それをもうなんか親の敵のように憎んでるんだよ、
いや、嫌じゃない、
何が
え、ダイヤモンドは砕けないとかさ、
う
サブタイトルつけられんの、
もう慣れちゃった、
あ、まあいいよ、
うん、
そういう人もいるだろう、
なんか、なんだろうな、あの、わ、うん、かんないけど、これはこのなんか荒木先生のこうサービス精神なのか何だかよくわかんないけど、
うん、
ジョジョってさ、第1部第2部第3部のさ、あれで副題がついてたわけだよね、第3部で太ゴチックでさ、
うん、
第3部とか第2部とか、
うん、
あれがちょっと恥ずかしくなったんじゃないかなっていう、
え、なんで
気が
普通じゃん、
だからちょっとこうなんか何大河的なものを意識しすぎてて、漫画っぽくないというか、
単なる記号的なものでしょ、
そう、
主役が変わったから、
そう でさ、そのいや、その大河的なっていうのがポイントで、うん、ジョジョってさ、その毛色がこう変わるのって第3部からじゃん、
うん、
ね、あれはなんかすごい重要な話でさ、第2部までは映画だったんだよ、
うん、
わかりますかね、
うん、
その特に 第1部第2部のっていうとさ、第2部の完成度って結構突出しててさ、
うん、
一つの映画っぽい感じするじゃん、
うんうんうん、
なんか場所いろんなとこ移動してさ、
うん、
なんかアメリカから、あ、最初ニューヨークだっけ、ニューヨークから、フィレンツェ、だからベネチア行ってみたいな、そっからどっか行ってみたいな、ドイツ行ってとかさ、
は
い
は
い、
やってたね、
ね、ドイツの雪山でこう滑空、うん、なんかね、あれし、なんかナチスドイツの秘密基地行ったりとか、
はいはい、
いろんなこう凝った仕掛けがあってさ、
うん、
でしかもこうなんかきちピシッと決まったこうエンディングがあるわけじゃない、あの感じってのはすごいなんか、あら、映画好きの荒木裕彦のこう最後まで全部考えましたよって感じがするんですよ、
うんうん
うん、ね、でこれはこれですごい好きだし、第2部が一番好きなんだけどさ、でも少年漫画らしくないというか、うん、なんか過度に映画っぽくすると漫画っぽくなくなっちゃうね、うん、でこうで次のこう第3部だとさ、割とこう書きながら展開考えてる感じするじゃん、ね、で同じようにスケール感はでかいんだけど、 やっぱこう書きながら考えてるから、あの最後のこう何ザ・ワールドを倒すための伏線がなかったりとかさ、
あ、はいはい、
何お前も止められんのみたいな
あれは何だろうって思ったよね。
うん、そうそうそうそう
あ、無茶だろ
う
って。
そうだ、そう、俺第3部嫌いなとこなんだけどさ、でもすごい漫画っぽくはあるのよ、ご都合主義だし、だからそういうのを掴んだって意味では第3部はすごい面白いんですけど、そっちに合わせようとすると、なんか最初のこう何第1部第2部第3部みたいなこう太ゴチックの感じっていうのが、
太ゴチックフォントのこと、
うん、そうそうそう、あ、うん、が、うん、荒木先生的にはちょっと恥ずかしくなっちゃったんじゃないかなっていう。
ああ、さらに恥の上塗りみたいな、
なその何、あのだったらこう何か「スターダストクルセイダーズ」の方がいいだろうという判断じゃ、でもなんじゃない、
クルセイダーって感じでもないでしょ、だって別に実家のおかんが病気だから、ね、病気のもとをぶっ殺しに行くっていう、
別にこういう十字軍ではないから、
何にもないんだよ非常に個人的な理由で行動してるんだよ、
聖地奪還とかじゃないから
、ね、じゃあ全然ないよ、だからおかしいんだよ、未来への遺産とか言ってるじゃまだよかった、
まだよかった
まだよかった
そうだな、あのカプコンの格ゲーの副題がなんかわけわかんないことになるからな、あれ未来への遺産だったからな、
そう、
だから途中何リアルタイムで見てない人がさ、あの、カプコンの格ゲー見たらさ、なカプコンがなんか適当な副題つけてらとか思うのかね
だよね、
なのかね、
あっちが酒だもんね、
そうですね、はい、長く話してしまいました。
コクネさん、はい、自分のゲーム人生は社会人になってからのスーパーファミコンなので、ファミコンの話にはいまいちついていけてない。
あら、ああ、ここら辺なかなかこう落としが分かる、落としがバレるキーワードがいっぱい出てきますね。
ファミコンはやってないんだね。
そうだね。
コクネさんは。
そうですね。あ、ケンタロスドーラジ DJ さん、ファミコンのキテレツ大百科をと。
そうですね。
これやりたいですね。
やりたいですね。キテレツ大百科は大阪で。あのベニゼルのイベント、ファミコンイベントに参加した時に、ね、取り上げましたけど、印象的な
やつでしたし、キテレツ地獄だっけ、
俺あれ中古で買ってプレイした時に、頭おかしくなったんじゃないかって本当にねやってて、ああこれダメだって思うのは、いくつかあるけど、その中でも非常にね、印象的でした、
そうですね、
キテレツ大百科、
なんかこうゲーム制作者が勘違いしてるっていうかさ、キテレツ大百科っていうんだからもうめちゃくちゃやっていいだろうみたいな、
ね、
違うよ名前だよっていう、キテレツなんじゃねえよっていう
もう あれとスーパーリアルベースボールはほんと面食らったな、
そうですね、
スーパーリアルベースボールもねいずれ実況しましょうね、
あ、ニガムシジョンさん、なけなしの小遣いでダウボーイを買ってしまった思い出と、あー、ファミコンはこういうね、あれがありますよね。
そうだよ。俺にとってのテグザだよ。テグザは、まあ500円だったけどね。
ええ、
バザーで。それでも損したって思ったからね。
ファミコンのテグザってあの、レーザー出ないやつだよね。
うん、そうそう。めっちり弾が飛んでいくやつ。
ファミコン、あれ、パソコンのテグザはね、ちゃんとこう、かっこいいビーム、そうそうそう、レーザーが出るんですよね。
で、ファミマがで、ね、ディス君がすごいテグザっていうのがすごいいいゲームなんだよって、すごいね、熱っぽくかかったっていて、そんなに素晴らしいのがテグザはと思って、買ったらとんでもねえクソゲーで。ああ、許せねえ。
その話さ、俺結構聞いてるけどさ、バザーで500円ってのは今初耳だったんだけど、じゃあそんな怒んなくていいじゃんって。
なんで？
バザーでって500円だろ？
お前500円舐めてんの？
違う、定価で買ったんならもうちょっと怒
る。定価なんかで買えるわけないだろ。
知らねえよ。知らねえよ。
俺はその頃ゴミとか漁ってた子供なんだから。500円でも十分なんだよ。
わかりました。 あ、ニガムシジョンさん、さっきの続きですかね、
はい、
さっきのダウボーイ、努力の末クリアしてちゃんと好きになることができた、ね、エンディングの曲はあの大ヒット曲成長期を永遠になると知るのはもう少し後のこととね、その時なんだかかっこいい曲だなと思ってた、あとでお姉ちゃんがアメリカの国歌だと教えてくれたって、大ヒット曲のっていうのがちょっと面白いないと思う
んだよ、ね、もう200年以上歌われていますとかってこと、
あのロングセラー君がよとかあんまり言いませんから ね、
ね、
はい、
シヤコちゃん、
うん、
地方は電線が通ってなくてディーゼル機関車だから電車って呼べないんだよなって
、ね、
それもそうだね、
地方の人は汽車って呼ぶっていう話ですね、うん、はい、
東北に限らず、あ、都市さんね、
うん、
田舎は割と汽車って言うよって書いてますね、
はい、都市さん東北じゃねえから都市さん徳島だから高知でしょ、
あ、
全然東北の人じゃないから別になまんなくていいです、はい、いちご屋さん、第430回アマプロを聞いて同じ iPhone ユーザーとしてすげえ気持ちわかる、あーこの話か、過去に2度ほど画面を割ってるので今更保険に入れないのでせめて画面にガラスフィルム貼ることをおすすめするよと、うん、結構画面を守ってくれるし保険より断然安いと、
うん、
ね、本当に心が痛い、先月3万円をドブに捨てたと思うと ね、同じくいちご屋さん、ヤマプロ430回、当時ファミコン初期中期ぐらいは自分はデビューだったけどめったに、ソフト買ってもらえなかったと、でも、近所にファミコンソフトレンタルショップなる店があり、
うん、
レンタルして面白いやつのみ買ってたんでクソゲーはあまり持ってなかった、すごいグレーゾーンなお店があったんですね、
ね、
レンタルショップっすか、
うん、
うん、
一時ビデオレンタル屋さんにファミコン置きはあったね、
あ、そう、
うん、レンタルしてた、
すごい商売的にグレー感強いよね、
うん、
うん、
でも今はさやってなかったっけ、どっかたまにゲームソフトレンタルっていう商売ができては消えていってるよね、
そうね、う
ん、ツタヤとかも一瞬あったような気がしたんだけどな、
あ、ゲンアンさん、買い物してるとこ聞きたかった、あ、これあの他多数あったんですけど、
うん、
あのお店がですねエッチなお店なんで、
うん、
あの収録してたら人に迷惑がかかるという、
うん、
そういう理由ですね、
うん、
そんな お菓子問屋で収録するのとわけ違うんで、
そうなんですね、遊びじゃないんだよ、
遊びじゃないんだよ周りのおじさんたちは真剣に選んでるから、うん、そんなんであの気を散らしたくないっていう、
そうなん
で、ね、なんだったらしこってますからはい、あ、ひろし、アマゾンプロダクツ遊びのラジオ400何回だか聞いた、メガドラジェネシスのソフトならいくらでも貸し出しますよ、お願いします、
うん、
はい、
で、ね、貸し出してもらいました、
あ、そうですか、
発送してくれたそうです、
はい、
でですね、いくつかあの内容も教えてもらってます、
ええ、
バットマンリターンズ、バトルトード、うん、ムーンウォーカー、トゥルーライツ、ゴッツ、トージャマンダール、フォゴットンワールド、ミッドナイトレジスタンス、スライムワールド、インセクター X、シノビ2、エクソダス、ビブロアドベンチャー、ジョシュア、韓国ポケモン、
うん、韓国ポケモン、うん、
あとは
メガドラなのに、
スーパーマン、バービースーパーモデル、バート、うん、バイダス、スペースミュータンス、シンプソンズかなこれ、うん、バーニーズハイダンシークとか、まあいろいろ24本ほどデカーの家に届きます
んでマジで、あと別な人もなんか送りますっていうのが来たんですけど、
はい、
あの僕んちがなんかメガドラだらけになるんですか
そうですね、
なんかすっごい憂鬱になってきた鮫島さん半分保管してよ、
ああ、うん、いいよ、
うん、頼むよ、はい、ですね、いーちゃん、アマプロ収録終了、発笑い事件でモヤモヤしてる人は必聴の内容、 ペラの煮え切らない態度にイーちゃんは激怒というあのイーちゃんが なぜかねアマプロのこうハッシュタグをつけてつぶやいていただいてね、
うんうん、
本当にありがとうございました。
ねありがとうございます。
楽しかったです
ね
3時間の長丁場でしたが、
うん、
満足いただけたんじゃないですか。
みんながそれぞれ岡田斗司夫の話をしましたね。
まあ岡田斗司夫の話題は半分で、あとはペラいじりでしたね、
うん、ペラいじり
本当に
偉いよ、
本当だよ、うん、大変だよあんな、うん、あの暴走おじさんにのお世話してたらねペラちゃん
は、ね、だってイングレス付き合うためにドライバーね車のドライバーやって乗せてんのがイーちゃんと犬飼さんってさ、
うん、もう死にたいよもう
レベル高すぎだろマジかよと思うよね、う
ん、本当だよねそんな指示さタクシーに出してたらもう出てけって言われるよ乗車拒否だよあんなのはい、あ、としさん、この島工作は娯楽に乗ってそうやなっていう、あの、うん、赤子事件のやつです ね
余計なお礼ね、
余計なお礼あの島工作の赤子編はですね今売ってるあのコンビニの島工作、
ああねえらしいけど
課長島工作に乗っております。
コンビニ行くたびに一応探しては見るけど、ね、うん、ないんだよね。でもそれはそれとして最近コンビニに、
うん、
だんだんあれだね、バイオレンスジャック増えてきたね。
ああそうね、
うん、ハイパーグラップル編もこの売ってたよ、うん、
あ売ってた、
うん、
あああったあったあった、
俺結構好きなんだハイパーグラップル
あのゴゴゴゴゴって、うん、あのファックシーンが、
そうあとなんか別の出場者たちがみんなで覗いてるシーン、
覗いてるもうあそこばっかり
すごい面白いね
グググググってね、あんな童貞喪失シーンないですよ。
ない
です。グググググっていうのは、うん、何の擬音かなって皆さん思いでしょうけど、
うん、
あのな手四つで組んでるところだよね。確か。
あ、そうか。
女とですね、手をこう、
うん、
あのガチってこう、
うん、
あの四つ手で組んでですね、うん、でグググググってやるんですよ、
うん、
セックスシーンなんですけど。
ね、一瞬こう、プロレスの力比べの場面かと思いきや、
思いきや
入ってます。
はい、あ津川さん、筆川さんのガングリオン外注先との戦い3000円という金額も含めて身にしみるわ、ね、早くリスナーを支えられなくても済むようにビッグになってほしいと願うばかりだと、
うん、
はい、ありがとうございます。滋賀健太郎さん、431回拝聴、レトロン5ファームウェアのアップデートで読めないロムはかなり少なくなったはずだけどなと思い、確認のためにヨッシーアイランド買ってみましたよ と。
ファームウェアのアップデートってどういうこと？
いやだからあれでしょ、そのインターネットつなげて、
え、つながんの？
知らない
ね、言われてもわかんないよね。
ねえって俺は持ってないから、鮫島さんが持ってるから
レトロン5ファームウェアのアップデートってだってさ、
うん、
インターネットつないでないから、うん、
志賀さんはですね、クレのコンタクトスプレーで綿棒をつけて、端子をシコシコで空拭きシコシコしたら読めましたと、
うん、
端子が汚れてるかもしれませんと、
うん、
はあ、
なるほどね、ヨシアイランドが汚れてんだ。
そうですね、でフーフーしちゃダメだからね、
うん、
はい、勝元さん、実はアマプロで大好きな回はファミコンさんがゲストの回、普段の、ラジオでは見せないキッドさんの闇の姿を引き出すアマプロの二人がすごすぎる主院長、あ、主院長っていうかのこう字が違いますよ、
うん、オナニーの、オナニーの、
オナニーノートになってますからね、うん、主院長やふーちゃんさんとの、邦画評価のギャップなどめちゃくちゃ面白いので、ぜひまたゲストに読んでほしいですと。
いや、読みたいよね。
キッドさんはね、うん、本当に OL なんでね、
うん、
大変なんですよね。
めちゃモテ OL だから、ね。
めちゃモテ OL だからな、うん。なんだっけ、キッドさんが見に行ったっつって仰天したの、ゴーストだっけ？リメイクの。
リメイク版ね、うん。
男女が逆になったやつ。
うん、
あの男韓国人俳優で、うん、女がゴーストになっちゃうやつ。
女がデビムは？
いやでもいや。
テリウマになっちゃったよ
だよっていうそれも見たっつうからなすげえな。
なぜそれ選ぶんだ。
タルヤンさんゲストちゃうやろって、これわかわかる？
わかる。
うん。
イーちゃんでしょ。
イーちゃんそう。今回ゲストの2人ですっていう、うん。レギュラーだっつってんの。
レギュラーだった。
あとで気づいた。
いやー、たまにしか来ないから。
そうですね。あ、木村優さん。千葉文化放送の、ほおずきさんちの姉貴を見てきたを聞いた。筆川さんってイラストレーターだけじゃなく映画俳優もやってたのねって、これはあの、たけちゃんが出てるんですね。
あ、
ほおずきさんちの姉貴っていう、あの、お姉ちゃんと同居するやつ、映画だと思うんですけど、このお姉ちゃんと同居する冴えない、男、高校生役を前野くんが、
ああ
やってると思います。ああ、で前野くんっていうのはですね、僕と同一人物なので、
うん、
と決めつけてるんで、
はい、そうですね、
僕ってことなんですよ、僕のアバターなんです。
確かに、
はい。そして、あ、私がつぶやいてますが、いいちゃん会、せっかく、カラオケ店収録でギター演奏できたのに思いつかなくて悔しいと、出会いと別れがギターでつながる奇跡を無駄となく見逃してしまったと。
そうだね、
持ってきてくれればよかったね、頼めばよかった。
白いギターでね、
ねえ、うん、
新宿の居酒屋でね、やりましたね、
やりましたね。その時もイーちゃんがギターを持ってきて、
うん、
わーって、さすが天才ゲームデザイナーだな、頭がおかしいなと思ったんだけどねえ、いつものねえ感じでね、思ってたんでね、そのギターを持ってきてほしいってい こう発想に思いつかなかったのが痛かったですね。
そうね、
だ隣のラッパとさセッションとかやったら最高だったのにね
へったくそなラッパね、
ポピーみたいなやつ
バーバーバーバーバーバ
ーはい、ヒロシアマプロ431回、スターウォーズの剣撃が今一つな件について筆川さんに指摘されて、鮫島さんが大きく振りかぶってスローテンポでいいじゃんと返すところが良いなと、こういうことを言う時の鮫島さんの気張らない感じが良いと。
いや俺本気で言ってんだってあれは超人達人同士の戦いだし、
うん、
ね、片方は達人だけど年取っちゃって、片方は達人だけど片はなんだよ、
うん、
だから、うん、ものすごくハイレベルな戦いなんだけど、うん、ただバチンバチン、そういう風に見えちゃうんだよね。
見えちゃうのかよく分かんないけど、やっぱりあのせっかくさっきのエピソード6の話に戻りますけど、
うんうん、
あのこうルークがですね、
うん、
こうね、宿敵でありもうパパだっていうことを分かって中でのこう苦しい胸の内で戦うさ、
うん、
あの最後のこうライトセイバー戦があるわけじゃない、
はい、
あそこがさもうなんかなんだ剣道三級みたいな感じでの打ち込みでさ、
うん、
うんうんって
最後勢いだったもんね、
勢い、
うん、勢いでこかしてたもん ね
丸太かなと思って、
うん、
彼岸島かなと思って
ねえ、
いや本当にもっとしっかりしてくださいと思ったんですけど、
うん、
でまあスターウォーズがそんなに愛してる鮫島さんがね、
うん、
そうおっしゃるならしょうがないなと、
あ、そうね、
と思いました。あ、ゴキブリですね、
うん、
はい、さあゴキブリも見てます、
ね、ヤモリもね、
ええ、ヤモリはいないです
ね、もう外が冬眠してんじゃない。
そうですね、
うん、
はい、としさん、トランペットの放課後感と、
そうだね、
放課後感はありましたね、
うん、
同じくとしさん、僕もふーちゃんと、意見が近くてどうしようもない靴だけど人間臭い男の物語がどこに行き着くのか見たいと思ってたと。
これはそうですよね、
岡田敏夫ですね、本当ですね、
うん、
誠一郎くんがね、軍歌の同期の桜を。
ありがとう。
ありがとう、ね。ありがとう。あの、ちゃんとつぶやいてくれてね。こういうのを歌ってたんですね、新宿でね。
そうなんだよ。
ね、
ガチムチ大柄のスキンヘッドのね、うん、ふんどし一丁の男がね、真っ暗な部屋でね、モニターの真ん前にね、椅子一個だけ置いてさ、丸い椅子、
うん、
でこどっしりと構えて歌ってたよね。
歌ってたね。懐かしいな。東さん、アマプロ431回を聞いた。筆川さんのひどい仕事話、ひどいけど面白い、安い仕事ほど理不尽という典型、内容の重さとあまり見合わない金額の仕事は絶対受けちゃダメだなって、全くその通りなんですけど、
う
んうん、ねえ、
そうですね、
分かっていても仕事ないとね、取っちゃったりするんですね。
なるほど。
はい、そうですね。ゴンさん、この人はトラックドライバーですね。
うん、
昨夜の夜の国道山ラッセンの下りで目が覚めて事故らずに済みました、ありがとうって
。いいちゃんが目指す未来だもんね。
そうですね、山ラッセンというこのなんかこう、こう音の間抜けさがすごい気に入ってますね。
ね、
はい、
もう最近ですね。
そうですね、いつまでもあると思うな、親とアマプロといいちゃんと、志賀さんがいいこと言ってますね、
うん、ファミコン版スターウォーズも実況してほしい、ナムコな。
あ、これをね、つぶやき見てね、ちょっとググってみたんですけど、動きは結構いいですね。
あ、
あのルークがライトセーバーをこう振りかぶるんだけど、あのファミコンのあの当時のグラフィックにしては珍しくね、あの振りかぶり後の遊びが入ってて面白かった。
あ、うん、そうなんだ。
ピッて行った後にキュッてやる、
すっごい難しかった印象があるな。
うん、
まあ、スーパーファミコン版になっても難しいですよね。
はい、
ペラさんオチ爆笑しました。
うん、
ドリフトラジコンすげえってどういうこと。
何の
トシさん、
トシさんな、多分なんかテレビかなんか見てたんじゃないかな。
あ、
うん、ペラさんオチ爆笑しましたよっていうのは、まあぼんやりしたね。
そうだね、
い
やー特に
まあでもあれはね、いいちゃんじゃなくても心配はするかなって感じするよね。うん、いやだって俺さ、あの映画評論だっつってさ、
うん、
あんなぼんやりした感想でさやられたらさ、もう次はいいかなって思うもん。
うん、
うん、
そうね、
ねえ、ぼんやりしてるぞってみんなに言われたら面白いけど、
うん、
もう評論の場は一人だからね。
そうなんですよ。
まあいろいろ頑張ってください。
そういえば、
ええ、
レッドブルの飛行機レースが幕張でやるらしいですね、5月に。
あ、今 CM やってるやつね。
うん、
うん、
あ、行きたいな。
あれはなんか入場料とかあるの。
あるでしょきっと。
そうだよね、
うん
うん、
それかあのイーちゃんが泊まってたホテルの部屋取って、
うん、
そっから見る。
アパ、うん、
あそこ高いだろ。
うん、
な、
そうね、アパの方が安いだろう
ね。安いよきっとね。
はいね、アマプロのイーちゃん卒業会は BGM のラッパが良いというのは皆さん、意見多数でした。
ね、
で京都にね、イーちゃん京都リスナー多いと思いますけどね、よろしくお願いしますね。
はい、
はい、以上です。
以上ですね。
はい、
どうでしたか。
いや、まあなんか長く、
うん、
話しちゃいましたね。途中動画見ちゃったりとかして
ね。まあ、
い
いんじゃないですかね。
まあまあ、いっか。
うん、あの、そんな感じで、あの、これからも、ハッシュタグお待ちしてますんで。
はい。どしどし、つぶやいてください。
つぶやいてください。なんでしょうね、あの、思いついたこと何でもいいんですよ。例えば、みかんの皮の剥き方はとか。
やめてください。せめてラジオの感想にしてくださいよ。
体洗うときはどこかなとか。
やめてやめて、スパムだからもう。だからレイバン買ってくれみたいな。
あれ何だったの、レイバンのやつ。
あれなんか乗っ取りだって。
ああ、なんだ、誰だこいつって思って。
俺も
あの速攻でブロックしちゃって
。リスナーさんがさ、
うん、
俺にリプライで、
うん、
あのなんかあのレイバンのつぶやきしたからさ、あ、レイバンっつったら鮫島さんだろうって、俺じゃないよって言ったらさ、
う
いや乗っ取りですって言われ
て、しかも2人ともレーバー持ってないんですね、
うん、
レーバー欲しいなって思う人だからね。
鮫島さんあんじゃん。
いやレーバーじゃないよ。
レーバーじゃないのか、
うん、あれはティアドロップ型の安いサングラスだよ、
うん、
からの
あんなレイバンだよ
お前それファミコンとメガタラ全部ピコピコって言ってるの一緒だよ
そうですね、うん、そう言われると恥ずかしいですね。はい、いやまあそんな感じでいいっすかね。
はい、じゃあ終わりたいと思います。サメ自慢でした。
デカでした。
バイナラッピー。
バイナラッピー。